ななこちゃったラジオ、金曜日、月曜日できそうになるんですけども、今日はピンチヒッター私坂根美智子がお送りいたします。さて本日はですね、12月2日行われます舞鶴環境フェスタ2023についてお越しいただいております。舞鶴市生活環境課環境政策係の渡辺舞さん、そして同じく生活環境課美化推進係の中村ひなさんにお越しいただいております。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて舞鶴環境フェスタ、もういよいよ今年はできるということになりましたね。
非常に嬉しいですね。今までコロナでなかなか大規模に開催することができなかったので、はい、今年はたくさんの人にいらしていただきたいと思います。
ねえ、この環境フェスタ、ざっくりとでもなんか概要をねちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね、環境フェスタについては、12月の2日土曜日10時から16時に赤レンガの5号棟で開催するイベントとなっておりまして、環境啓発についていろんなブースを設けまして、皆さんに楽しんでいただけるイベントとなっております。
はい、12月2日舞鶴赤レンガパーク5号棟もいろいろな催し物をされますけども、やはりこういうフェスタとかってなると大規模になりますので、もう期待されてとりあえず行ってみたらやってたっていうようなね、そんな感じでもう楽しめるようなところではあると思いますが、環境フェスタっていうのはどのようなイベントになるんでしょうか。
そうですね、環境っていうととっても広い分野になってくるんですけれども、例えばエネルギーの問題だったりとか、海海洋ゴミの問題だったりとか、舞鶴市って自然がたくさんあると思うんですけど、その生物に関する、ブースだったりとか、そういうものをフラッと立ち寄ってでもですね、とっても分かる内容、とってもですね体験などを通して勉強できるようなイベントになっています。
はい、環境っていうと難しく考えがちではあるんですけども、この環境に関する作文とかもね、毎年小学生中学生、高校生の皆さんが作文を書いたりとか活動されたりしていらっしゃって、この言葉自体が身近なものにはなってるのかなっていう感じもあるんですが、今回どのようなブースがあるんでしょうか。
そうですね、今回は市外であったり市内であったり、たくさんの企業さんの方からブース出展いただいたりとか、また環境についてですね取り組んでいる舞鶴環境市民会議という市民団体さんがいらっしゃるんですけれども、はい、そちらの方で出展していただくブース、それから飲食ブースなどもありますので、
はい、は楽しみ、
とっても大きなイベントになっていていろんなこと楽しめるものになっていると思います。
はい、ブースにはゼロカーボンエリア、そして循環型生物エリア、企業出展体験エリア、作品展示エリア、そして飲食物販エリアとありまして、当日スタンプラリーも実施ということになっていますが、ここを押さえといたらええよというようなちょっとなんか目玉的なものがあったら教えていただけますか。
そうですね、小さいお子さんから楽しんでいただけるものとしましては、ゼロカーボンエリアにあります足漕ぎ発電体験なんかはとても良いのかなと思ってまして、これ自分で、自転車を漕ぐと発電量がですね、どれぐらい自分が発電したかっていうのがモニターで見ることができるんですよね。でそれがその自転車2台あるので、はい、親子で対決したりとか、お友達と一緒に対決したりとかして、自分の方がたくさん発電できたよみたいなこともできますので、とても楽しいんじゃないかなと 個人的には思っています。
そうですね、なんか自分が漕いだその熱量っていうのが測れるっていうのはなんか貴重な体験ですよね。
エネルギーってね、普段目に見えないものなので、
そうですよね、
それがはっきり見えるってなかなかないと思うので、うん、それも競争しながらできるっていう、ね、一生懸命になってしまうやつですね。
もしかしたらこんなに頑張ってこいやのにたったこんだけっていうふうに思うかもしれないですし、
はい、
そんなん思うとね、エネルギーの大切さっていう、ね、ようなことも感じてもらえるのかなというふうに思います。その他にこのゼロカーボンエリアには VR 体験ブースというのがあるんですが、 VR バーチャルリアリティ、
そうですね、
はい、これはどんなことをするんでしょうか。
そうですね、地球温暖化が最近問題として話題に上がること多いんですけれども、それが進むことでたくさん の恐ろしいことが待っていたりとかします。でそれがどんなことが起きるのだろうっていうのをこの VR の中で動画を見ていただいて、体験してもらうということですね。でその後に自分でじゃあ地球温暖化をあまり進行させないようにするためにどうしたらいいんだろうっていうことを考えてもらうっていうのがこの VR 体験ブースになっています。
はい、VR って何かわからない方もいらっしゃるかと思うんですけども、大きなね、ちょっとメガネよりも大きな昔のスキーのゴーグルみたいなね、はい、そういうふうなものを装着すると自分だけが見える映像が流れるというような体験なんですね。でその体験の中でもう右を向いたり左を向いたりすることによって、その場に行ってその場所でなんかこう起こることをなんかこう体験ができる、バーチャルで体験ができるというような、そんなものになっていますので、お子様だけではなく大人の方にもね、体験してもらいたいなというふうに思いますよね。
そうですね、はい、うん、
そして、再エネ情報発信コーナーというのがありますが、
そうですね、こちらについてはちょっとした相談コーナーも実は兼ねていまして、
はい、
最近ご自宅の方とかでですね、屋根に太陽光パネル設置されるようなお家も増えてきているのかなと思うんですけれども、うん、そういう時ってどういうふうにね、パネルとかって選んだらいいのとか、うん、どういうふうにしたら例えば電気代お得になるよとか、そういうちょっとしたことからもっと新しいですね、大きな話で言うとC とかのそういう地域エネルギーとかの取り組みみたいなので、新しいものもどんどん出てきているので、それを紹介するような展示のブースもありますし、
はい、
いろんなことをここでお尋ねいただけるんじゃないかなと思っています。
はい、当日は渡辺さんご自身も行かれるんですか。
そうですね、会場内にはおりますし、いろんなブースに案内をさせてもらえることができるかなというふうに思っています。
はい、この取り組みっていうのはいろいろとあると思うんですけども、そして射的輪投げコーナー、これはもうただ遊んでもらいたいっていう。
あ、実はですね、射的輪投げと聞くと屋台でお祭りの時にっていう思いますね。それを実はやりながらも、エネルギーとか省エネに関するクイズみたいなことをやってもらおうと思ってまして、その狙う的がですね、はい、例えばエネルギーを、たくさん使うものはどれでしょうという問題に対して、
はい、
これがたくさん使うんじゃないかっていうものを狙ってこう打ってもらったりとかですね、例えばそういうようなことが、は
い、
ありますので、ただの射的ではないです、
はい、ただの射的ではなかったんですね、
実は
ただのゲームではない。
そうなんです、
ね、そうなんですね。私昔ね、なんか誰から聞いたんやったか忘れたけど、その熱が出るもんが一番電気使うんやでって言われて、
はい
はい、ちょっとしたヒントかもみたいな、
そうですね、
思ったりしますけども、はい、意外とね、なんかね、トースターを1分間やるのと携帯電話100台満充電するのがそんなに変わらへんやったかな、なんか、あ、すいません、はい、もう嘘言ってるかもしれませんけどもなんかそれぐらい熱の出るものっていうのはとってもこの電気エネルギーを使うっていう風に聞いたことがあるんですが、まあそういう面からもなんかこう 感じてもらえるいい機会ですよね。
そうですね。
はい。その他この作品展示エリアっていうのがありますが、環境に関する各種コンテスト作品を展示するということなんですが。
そうですね、はい、こちらの舞鶴環境市民会議という団体さんが主催で開催されているコンテストの、優秀作品を掲示させてもらうというようなブースになっているんですけれども、はい、こちら2種類コンテストとしてはございまして、うん、舞鶴環境市民賞といって環境に優しい活動を継続的にされている方をまあ表彰しましょうというところで、はい、市内の、ね、高校でもたくさん環境に優しいこう活動をしていただいているところありまして、そちらの活動内容を展示させていただくというところと、はい、あと緑のカーテンコンテストといって夏に、ね、とっても暑いのを和らげるためにご自宅の方で緑のカーテンを作っていただいて、その出来栄えというか、あと効果ですね、こちらの方で評価させていただいて、優秀なものっていうのをこちらの方お写真掲示したりとかですね、したいと思っております。
はい、本日は12月2日土曜日に舞鶴赤レンガパーク5号棟で行われる舞鶴環境フェスタ2023についていろいろとお話を伺っております。本日お越しいただきましたのは舞鶴市から渡辺舞さん、そして中村ひなさんにお越しいただいているんですけども、さてこの循環型社会生物エリアというのもあるんですが、循環型社会言うと難しそうやわって思うんですけど、これはどんな感じなんですか？
そうですね、このブースでは、循環型社会推進プロジェクトチームがやってるブースなんですが、はい、今ご紹介にあったようなエネルギーとかとはまた違って、で循環型社会なので 3R とかですね。
3R、
はい、リユース、リデュース、リサイクルという3つの R のつく言葉があるんですが、その中のリユースに関するブースになってます。
はい、
このブースざっくり言うと、絵本とか児童書を配布するような絵本のリユース会のブースになるんですが、
はい、
ここに、配布する絵本が市内のいくつかの放課後児童クラブさんの方に呼びかけて持ってきていただいた、もう読まないなとか次の人に譲りたいなという絵本たちなんです。で、皆さんのお家にも例えば絵本だけじゃなくって使わなくなったものとか洋服とか結構お家にある家が多いかと思うんですが、はい、そういうものをいらなくなったものでもまだ使える時はこう捨ててしまわずに欲しい人にあげたりすることもとても大切なんです。
そうですね、
このことを皆さんご存知かとは思うんですが、譲ったりして何度も使ったりすることをリユースと言いまして、
はい、
そんなリユースを意識していただくためきっかけになれば良いなということで絵本のリユース会を行います。
はい、
はい、面白い絵本とか珍しい絵本とか、
はい、
あとはリユース会ならではの懐かしい絵本とか、いろんな本に出会える機会に、
ね、
そうなんです、はい、なるかと思いますし、
はい、
あとこのブースでは気に入った本を1人1冊お持ち帰りいただけますので、お子さんはもちろんのこと大人の方もぜひお越しいただきたいブースになってます。
例えば当日、はい、うちにもこんな本があるので使ってくださいとか持ってくるとかっていうのは、
そうですね、まあ、基本的には今回はもう配布になってるんですが、確かにそういったお声もいただきますので、はい、まあまあゆくゆくはできるかもしれないかなというところなんですが、うん、基本的にはもう今回配布のみになってますね。
はい、わかりました、はい、そしてさまざまなワークショップ、これも環境にいいワークショップなんでしょうか？
そうですね、この生物ブースの、はい、ワークショップは自然にあるものをいろいろ使ったリース作りができるブースになってます。
はい、
はい、舞鶴市の中にある植物とかを使ってクリスマスも近いのでリースを作っていただけるようなブースになってます。
そしたら材料は用意してもらってて、
そうですね、
手ぶらでいける感じですか？
そうですね。
あ、そうなんですか。
はい、
こちらの方のその、リース作りはおいくらなんですか？
こちらの方はですね、無償で、はい、誰でもご参加いただけるようになっています。
そうなんですね。もう自分だけのなんか世界でただ一つだけのね、リースがあったりするとすごくこう 気持ちがね上がっていきますよね。はい、さあそして大手企業さんもたくさん出展されますね。
そうですね、今回あのコロナも明けてたくさんの企業さんの方にご参加いただきたいというふうにあのお願いしましたら、ここいろいろよくこう出展をあのご快諾いただきまして、今こういうふうに出展いただくようになっています。
はい、パナソニックさん、関西電力さん、大日本ダイヤコンサルタント様、そして、日立造船さん、そして株式会社日清フルフィルさん、そしてトヨタ、日産、三菱のエコカー紹介というふうに、いろいろな企業が参加されていますが、この中でソーラートレイン手作り LED ランタンっていうのがありますが。
そうですね、ソーラートレインについてはあの太陽の力を使ってですね、あの電車を走らせてみましょうというようなものになっています。机の上をですね線路を引いてますので、はい、そちらをあの電車を走らせてみましょう、でどれぐらいまあ電気って使ってるのかなというところを実際目で見てあの、はい、見てもらおうかなというようなあのブースになってますし、手作りランタンというのは、型枠をまあ使ったような工作になってくるんですけれども、ランタンですね、あの LED を使った、まあ、ちょっと環境に優しいようなランタンをあの自分で作ってみましょうというようなところで、こちらについては、ちょっと数にキットの数に限りがありますので、事前予約制で、優先あの事前予約をしていただいた方優先でご案内をさせてもらっているのと、材料費として500円ですね、はい、こちらをいただくようになっています。
はい、詳しくは舞鶴市のホームページをご覧いただきたいと思います。その他エネルギー教室、手回し発電機で電気を作ろう、そして水素ロケット体験、水素自転車の展示、ゴミの分別について学ぼう、缶釣りゲームなどなどあるということですが、さあそれではですねここで1曲リクエスト曲をお届けしたいと思いますが、まずは何の曲に行きましょうか。
そうですね、寒い日が続く中なのでちょっとでも気分を上げてみんなにあったかくなってもらえるような曲をちょっと選んでみました。はい、グランロデオでキャンドゥお願いします。
ナナコチャッタラジオ金曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。本日は舞鶴市様の協力で舞鶴環境フェスタ2023について、お話を伺っております。舞鶴市生活環境課環境政策係の渡辺舞さん、そして美化推進係の中村ひなさんにお話を伺っております。さてこんな大きなフェスタだとなんかこう食べたり飲んだりとかお腹の方も満たしたいという気持ちもあると思いますが、
今回はですねあの市内の方から、はい、あのたくさんですねあの美味しい食べ物を出店してもらえることになりまして、はい、あの柿フライであったりカレーであったり回転焼きであったり、もうご飯からおやつまで全部、はい、制覇してもらえるかなと思っております。
そうなんですね、なんかこう勉強ができて頭が満たされ、はい、そしてお腹も満たされ、
そうですね、
いい一日になりそうですよね。さてこのチラシにも地球を守る一歩を今ここから始めようというふうに書いてあるんですが、環境について考える機会というのは本当に増えてきていて、気にされる方もすごく増えているなというふうには思うんですが、今回の舞鶴環境フェスタ2023について、お越しいただく皆さんにご注意いただきたいこととかありますでしょうか。
そうですね、赤レンガの5号棟で開催をするというふうにご案内したかと思うんですけれども、はい、こちらですね赤レンガ倉庫というだけありまして、空調がございませんので寒い日だと思いますので暖かい服装で来ていただきたいなと思います。それと日清電機さんとかでね足こぎ発電一生懸命やったらもしかしたら温まるかもしれないんですけれどもまあでも暖かい格好で来ていただけたらなと思います。
はい、
それからですね体験ブースの一つになりますけれども、パナソニックさんのブースですね、こちらについてLED ランタン作りがですね 前にもちょっとご案内させてもらいましたけれども、事前申し込みの方優先でご案内になりますので、当日行きたいなというふうに急に思っても、もしかしたら枠が空いていないかもしれないので、その場合はちょっとお断りしてしまうことになってしまいますので、うん、どうしても行きたいよっていう方は事前にお申し込みをホームページの方からですね、できますので、こちらをお世話になりたいなというふうに思います。
舞鶴市のホームページ
ですね。そうですね、舞鶴市のホームページの方で、はい、公開しておりますので、専用申し込みフォームからご応募をお願いしたいと思います。
はい、
それからですね、当日スタンプラリーを実施いたしますので、たくさんのブースでそれぞれミッションをクリアしてもらうごとにポイントを集めることができます。
はい、
で決まったポイントを集めると、ポイントごとに抽選会に参加することができまして、例えば5ポイント集めたら抽選1回できますよとか、10個集めたら2回できますよというふうに、いろいろ設定をしてますので、いろんなブースたくさん回っていただいて、たくさんポイントを取ってもらって、景品を持って帰ってもらえたらなというふうに思ってます。景品もちょっと環境に優しいようなものもたくさんあるので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。
はい、
それからまたですね、環境のイベントでもありますので、ちょっとした環境に配慮した行動する一歩にしていただきたいなという部分もありますので、もしお近くにお住まいの方であれば、例えば公共交通機関を使ってご来場いただくとか、歩いてきていただくとかですね、そういうことをできる範囲でやっていただくのもまたいいのかなというところ と、またマイスプーンとかですね、マイ箸、マイバッグ、こちらの方をですねお持ちいただいて、いろいろ持ち帰れるものがあったりとかもしますので、マイバッグに入れて持って帰るとか、飲食のところではマイスプーンを使って食べてみるとか、ちょっとそういう機会にしてもらえると良いのかなというふうに思っております。
はい、本当にね、マイバッグをお持ちの方っていうのはもう本当に増えていますし、有料になったからというところもあるのかもしれませんけども、はい、でもそうだとしても、お金払ったらこの袋もらえるっていう感覚ではなく、この自分でね、自分の好きな袋に入れて持って帰れたりとかね、するのはとても気持ちのいいことですし、マイスプーン、マイ箸、マイボトルとかね、こう暑いかもしれない、寒いかもしれないというようなところもありますので、脱ぎ着できるようなね、服装も必要になるのかなと思います。さあ、2023年12月2日土曜日10時から夕方の4時まで行われます舞鶴環境フェスタ2023なんですが、本当にたくさんのイベントがありますので、皆さんにお越しいただきたいなと思います。ちなみにですけども、どうですか、渡辺さんが日頃からしているなんか環境に優しいことってどんなことがありますか？
そうですね、私も食べ歩きとかが意外と好きで、ちょっと気に入ったお店があったら、フラッと入って物を買って出てくるっていうのを、よくやってたりするんですけど、その時に、マイバッグを持っていてですね、いろんなお店回ったりとかしたりしてます。もう簡単なことからでいいのかなというふうに個人的に思いますね。
そうですよね。中村さんいかがですか？
そうですね、私も日頃だとやっぱりペットボトルを買わずに、マイボトルに飲み物を入れて毎日持って仕事してます。
やはり志高くというか、なんかこう気持ちがねそれぐらいになると、こう皆さんがねそうなれば、先ほどのリユース、リデュース、リサイクル、はい、それが循環するといいですよね。さあ、それでは放送を聞きの皆さんへのメッセージ、最後にお願いします。
はい、環境フェスタではですね、小さなお子さんから親御さんまでですね、いろんな人が楽しめる体験ブース、展示ブース、たくさん飲食ブース用意しておりますので、ぜひお立ち寄りいただきたいなというふうに思っております。